こんばんは。K.A.T. アロー、語ろう、届け未来へ。京都の明日をトークする。それは未来を示す矢となる。この番組は今年もそんな思いを込めて作られます。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい。そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第40回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授、柴原博先生。
こんばんは。
ファシリテーターは京都市立八条中学校、西賀太郎先生。
こんばんは。
京都市立西京高等学校の有志と唐久中学校の卒業生の有志。
こんばんは。
語ろうは京都三条ラジオカフェからお送りします。語ろうではこの番組への応援やご意見などをお待ちしています。これまで通りラジオミックス京都やインターネットからもお聞きいただけますので応援をよろしくお願いします。さてまさに夏本番ですね。私たちも夏休みです。今年の夏休みってどんなことをするんですか？
私はこうありがたいことに放送の大会で全国大会に進むことができたので、今年の夏休みは東京で大会に出場してきます。
すごい。
他の方はどのような過ごされ方をしますか？
私は最後なんで友達の家にお泊まりに行ったり舞台見に行ったり楽しもうと思っています。
それもいいですね。
皆さんはどんな夏休みを過ごしているんでしょうか？いい夏になるといいですね。それでは今日の語り合いに入ることにしましょう。今日はこのお話を聞いて語り合おうと思います。ジョイス。
2010年6月2日、 MLB デトロイトタイガースの本拠地コメリカパークは最終回9回の表、クリーブランドインディアンスの攻撃だった。マウンドにはタイガースのアーマンド・ガララーが、インディアンスの打者ドナルドを打ち取ると完全試合達成という劇的な場面だった。ドナルドの打球は1・2塁間への緩いゴロだった。一塁手が捕球し一塁のベースカバーに入ったガララーガに送球、自らが栄光のウィニングボールを手にしたはずだった。しかしその試合で一塁の審判をしていたジム・チョイスは両手を大きく開いた。セーフの判定だ。その瞬間にガララーガの完全試合達成という偉業は夢と消えた。どう見てもアウトのタイミングにスタンドの観客は騒然となり、タイガースの監督が抗議にタグアウトを飛び出した。ガララーガはえっという表情をしながらもマウンドに戻っていった。ジョイスは監督の抗議にも応じず、セーフの判定を翻すことはなかった。ブーイングの嵐にスタジアムが包まれる中、ガララーガは落ち着いて次の打者を打ち取り、完封勝利を収めた。しかし完全試合の達成と比べたら、それは雲泥の差と言ってよかった。この頃アメリカでは、大記録の達成が現実味を帯びてくると、各テレビ局が番組を切り替えて、その瞬間を臨時放送するようになっていた。この試合も例外ではなかった。ドナルドが最後の打者になるはずの場面は、全米の人が固唾を飲んで観戦していた。映像は繰り返しリプレイされた。誤審は明らかだった。ガララーガが捕球し、彼の右足がファーストベースを踏んだとき、ランナーはまだ1フィート以上も手前だった。どう見てもアウトであり、これは完全試合の達成であることは明らかだった。試合が終わる前から全米は大変な騒ぎになっていた。試合終了後、ジョイスは審判のロッカールームで自分がセーフの判定をした場面のリプレイを見た。そして自分の明らかなミスを確信したとき、顔を真っ赤にして大きな叫び声を上げた。ジョイスは殺到する報道陣の前に姿を現し、震える声で言った。彼の完全試合を自分が潰してしまった。そしてすぐにタイガースの監督にガララーガに会いたいと申し入れた。しばらくしてガララーガがやってきた。ガララーガが目にしたジョイスは、いつもグラウンドで自信に満ちたジャッジをする彼とは別人のようだった。ガララーガはジョイスに歩み寄り、 黙ってその肩を引き寄せた。二人は抱き合った。ジョイスは泣きながら謝り続けた。ガララーガは球界を投げ抜いたその右手で彼の肩を優しく叩いた。自分のロッカールームに戻るとき、ガララーガは報道陣に語った。おそらく彼の方が僕よりも辛い思いをしている。誰にだって間違いはある。シャワーも浴びずに謝罪に来た彼を称えるべきだろう。当事者同士の和解は成立したが、しかし世間の騒ぎは収まらなかった。映像メディアは繰り返し繰り返しこの場面を流し、世紀の誤審とジョイスを責め立てた。翌日の新聞には完全犯罪という見出しの記事が載った。ネット上ではジョイスに対する非難と批判のコメントがあふれかえっていた。ジョイスはもちろんその夜眠れなかった。しかも翌日は同じカードの球審を担当することになっていた。彼を心配する関係者は審判を外れることを勧めた。しかしジョイスはそうせず、6月3日のグラウンドに球審のいでたちで現れた。スタンドからは昨日にも増して強烈なブーイングが嵐のように巻き起こった。ジョイスにとってこの仕打ちは覚悟の上だったが、彼はまっすぐホームプレートに進み、試合前に両軍の監督が行うメンバー表の交換を促した。ところがこの日、タイガースのメンバー表を持ってダッグアウトから現れたのは監督ではなかった。ガララーガだった。タイガースの監督がガララーガにメンバー表を持たせたのだ。ガララーガがジョイスに歩み寄る。そして手を差し伸べ、二人は固い握手を交わした。ジョイスの目に再び涙があふれた。こみ上げる涙を右手で拭った。メンバー表を渡し、ガララーガはジョイスの肩を軽く叩いた。ジョイスも引き上げようとするガララーガの肩に触れた。この予期しない光景に一瞬戸惑ったように静まったブーイングが、ダッグアウトに戻っていくガララーガを見送る拍手へと変わっていった。そしてその拍手はやがて二人を包むぬくもりとなって空に響いていった。
K A T アロー語ろう届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し新しい時代を築くことを目指して、京都三条ラジオカフェからお送りしています。では雑賀先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この予期しない光景に一瞬戸惑ったように静まったブーイングが、ダッグアウトに戻っていくガララーガを見送る拍手へと変わっていった。そしてその拍手はやがて二人を包むぬくもりとなって空に響いていった。はじめはガララーガに対する拍手だったんですね。でもそれがやがて二人を包むぬくもりとなっていった。これは観客たちがその中で変わっていった、何かに気づいて変わっていったということを示しています。一体観客たちは何に気づいて何を思って変わっていったんでしょうか。ちょっと考えてみましょう。大学君どうでしょう。
ジョイスの勇気とかじゃないですかね。とこのジョイスがこのその大失敗をした日の次の日の審判をちゃんとしようと思ってその場に出てきたっていう勇気を称えて観客は拍手したのじゃないかなと思います。マヒョさんどう？
私はこうタイガ君が言うこともほんまにその通りだなと思うんですけど、それに加えて、このガララガがジョイスのことを許してるんだから、その私たちも許してあげようっていうちょっと心情の変化があったのかなと思っていて、まあ、それを見せるのがこうジョイスとガララーガの握手によって、その観客がそれを見て、あ、許してるんやっていうのをちょっと思ったんかなっていうのを思って、まあ、拍手に2人を包む拍手になったんかなって思いました。アンジュさんどうですか。
私も似たような意見で、まず批判というか世間からブーイング受けているのに、次の試合でちゃんと出てきたガララーガと、グラウンドに出てきて二人とも握手をしたっていうところで、観客の人たちがこの二人も怒り合っているわけではなくて、ちゃんと和解したというか、なんか仲良くなっているんだっていうことを気づいて二人への拍手へと変わったんだと思いました。ミユさんは、
私もあの前の二人と結構似てるんですけど、その和解した二人っていう姿を見て、結局なんか仲悪いままっていうか、その批判を続けていても何も生まれないっていうことに観客が気づいたんじゃないかなと思いました。怒ってても何も生まれないし、だったら仲良くした方がみんな楽しいんじゃないっていうことを思ったんじゃないかなと思いました。どうですか、タイガさん、
うん、このガララーガがこういう行為をして、もうそれだけでこう今までブーイングしてた観客がもう全く逆の行為、拍手してるっていうのはすごいなって思います。そんな感情を真逆の方向に変えるようなことすごいなと思います、
うん、どう？なんかそれはちょっとあの思ってたのは、なんかこう試合の雰囲気、この観客がいっぱいいて、お客さんもいっぱいいて、なんかこう周りに巻き込まれていくみたいな感じで、最初はこうそう思った、なんか和解したからいいんじゃないとか、あとちゃんとジョイス出てきて偉いみたいな考えやったのは一人やったのかもしれへんけど、それがこう拍手で周りに伝わっていったとか、その雰囲気で伝わっていったとかで、こうバーって広がったのかなっていうのもちょっと思いました。なんか他にありますか？
ちょっとすみませんね、ガララーガは怒ってないんでしょうか？
いや、怒ってるっちゃ怒ってるんじゃないかな。だってでも名誉さあることや、
うん、
あとさ、うん、これ多分野球のことよう分からんかったけど、うん、多分この試合で、うん、審判の人が違う答えを出してたら、
うん、
次のさニュースのさ、うん、トップに出てたかもしれんのに、うん、ちょっと間違いはったから、うん、変わっちゃって、
うん、
自分も違うことしたみたいになって、ちょっとイラッとはしてると思うけど、
うん、
心が広くて怒っていないわけじゃないけど、
うん、
もうさ決まっちゃったことやし、うん、みたいな感じで、
うん、
受け止めてはったんじゃないかなって思いました、
うん、
でもさ、
うん、
スポーツって大体そうやけど、もう審判が言ったことが全てやん、
うん、
もう自分が絶対これセーフやとかアウトやとか思ってても、
うん、
審判が決めたことは絶対覆らへんし、
うん、
まあそういうとこでこのガララーガにスポーツマンシップがすごいあったんやなって思います、
うん、
こう審判の判断をちゃんと受け入れてるのが、あとこの審判も もう自分の判断で言ったら、この完全試合をもうダメにしてしまったし、うん、言ったら人の人生をもう自分の判断で決めれるようなすごい責任のある仕事やし、それで大失敗した次の日にこうみんなの前に出てきてちゃんと審判として仕事しようっていうのもすごいと思う、うん、どう？
なんかこうみんながもうジョイスもだしガララーガもだし、みんながこう自分の人生をかけてこう決断をしているっていう感じがあったからこそ、あ、みんなこう一生懸命やってるんだっていう姿がやっぱりこう心に響かざるを得ないというか、
うん、
やっぱそういうありきたりだけど一生懸命な姿ってやっぱこう人の心を動かすのかなっていうふうには思ったけど、どうですかね、
うん、なんかそもそもこう怒ってる怒ってないの話で言うと、なんかガララーガとしてはこう怒ってるっていうよりもこう審判の言ったことやし、しゃあないけどあやりたかったぐらいのこうなんていう、まあ気持ちよくない、まあ後悔の気持ちやけど、そんなになんか塞ぎ込むような後悔じゃなくて、 ああちょっともう ちゃんとしてよぐらいの感じでその怒ってはないんかなとは思うんですけど、どうだろう、
めっちゃ心広ない、
うん、でもそうか、
もし自分がその立場やったら絶対怒ってるし、
うん、
絶対仕事来れへんかったと思う、うん、
なんか完全試合では次の日の一面は飾れへんかったけど、うん、その人柄で一面飾れたからこう結果往来なのかなっていうのはちょっと、
うん、まあ、その人の記事書いてあるしな
、うん、しかもさらにこう好感度も上がってみたいな、ちょっと悪い方向に考えると
ああちょっと良かったかもって思うかも、
そうそうそう、
いやすみません、じゃあここで聞き方変えますね。もしもガララーが許さなかった、もう全然ダメだと、もうこんなのやってらんねえやと、うん、なっちゃってたら、
うん、
どうなってたんでしょう。
もう審判仕事辞めてた、
うん、
もうそんなこんなところ立てませんって、
うん、
で周りの観客が全く許さねえぞという状態のママのスタジアムだったとする、
うん、
どうなってたんでしょう。
試合できひんくない、
うん、
なんかジョイスは、まあ、次の日も試合出てくるぐらい責任感のある人やったし、多分次の日はちゃんと試合に審判として出てくるけど、多分その次の日ぐらいからもう心折れるかな
もうその前に審判仲間がお前絶対出るなみたいな感じになりそうですよね。
なんかもう処分まで行きそうですよね。ちょっともう、もうお前は首みたいな、そう、
はい、じゃあそこでもう一度考え直しますね。観客はその潰れる試合を見たかったんですか。
それは見たくはないですよね、うん、そんな、うん、わざわざお金払って見に行って、うん、そう、
うん
う
ん、
自分のさ好きな人がさ、うん、頑張ってはるところやからさ、
うん、
その人が許そうとしてんやったら、
うん、
許そうって観客も思うんじゃないかな、
うん、
でこっちもお金払って見に行ってるわけやから楽しもうって思わはると思う、うん、
これだからこういうなんていうのこう試合を見に行くみたいな状況じゃなかったらもしかしたら観客は許してへんのか許してへんかったんかなともちょっと思ってて、
うん、
なんかこう今から試合でこう楽しむぞってこうグラウンドを見に行ってんのに、うん、見に行ってるから許したけどそうじゃなかったら許してなかったんかなともちょっと思うんです。
ということは、
はい、
ここのスタジアムに集まっていない人は許せなかったのかな。
でもスタジアムに入る人らがさ、
うん、
許して大きな拍手があったのも、
うん、
多分、うん、テレビなりマスコミで放送されてるし、
うん、
放送されててそれ見てたら、うん、あ許してんにゃって思って多分怒りとかも消えてくんじゃないかなって思った、
うん、はい、いろんな聞き方をしますが、ガララーガは何をしたいんですか。完全試合というものをしたいの、
うん、
完全試合という職業についてるのかな
お客さんを楽しませる仕事っていう印象は強いですね。野球とか
ガララーガが一番したいことって、
うん、
楽しく野球したいんじゃないですか、
うんうん、
野球がしたいわけね、
うん、
で周りの観客とかみんなにも野球を好きでいてほしいっていうのは絶対思ってる、うん、
でそのためにここで起こる場面じゃないなっていう、うん、ガララーガの判断で、
うん、
こういうジョイスを許すっていう結果になったのかなって思います。
じゃあそういうふうなことも含めて野球このプロの野球の世界なのかなやっぱり、
うん
うん、
プロっていうことじゃないんじゃない、うん、なんか一般の人がやってても、う
ん、あその誤信があることも含めて野球っていうもんなんじゃないか、
うんう
ん
う
ん、
それこそスポーツマンシップっていう感じでこうそれを理解した上でやっていくものじゃないかな、
うん、
そもそもスポーツ自体がとは思うんですけど。
ということは野球やろうぜと で観客は野球見ようぜってそんな感じ、
うん、そうですね。
でそこに誤信のことがあった云々っていうのは、うん、もう仕方ないな
っ
ていう気持ちになった、うんうん、
やっぱ人間が審判をやっている以上は仕方ない、うんうん、でもし誤信がなくをなくしたいんだったらロボットに審判をさせればいいし、
うん、
でも
今言われた
受ける
ロボット。でもそれでも人間がしてるってことはやっぱりその審判になんか温かみがあるというか、
うんうん、
たとえ誤信があったとしてもそのジャッジに温かみがとかがあるのかなって思います、
うん、ロボットしてても楽しくなくない、
うんうん
そのうち、うん、なんか野球する方もさ、うん、なんか怪我するから的な理由でロボットになってさ、うん、って考えるとさ
と面白くない
と面白くなさそうやなって思った、うん、今
ロボットが誤信してたら許してなさそうな感じもするなっていう、みんななんかこうそういう許しとかじゃなくてロボットやのにみたいな
確かに
開発者にすごいみたいなことになっちゃいそうとは思う。
はい、そうですね、いろんな意見が出てきました。じゃあやっぱり人間がやってるから、
うんうん、
あの人間同士のことだし、うん、そしてこれからもこういうことを続けていきたいから、
うん
うん、
だから許したというよりももうそれは許すというよりも納得したに近いのかな、
うんうんうん、
あのみんなの意見だと、うん、あそういう感じですね。はい、わかりました。じゃあ、これはこんな場面ってきっとね、たくさんあると思います。スポーツに限らず例えばコンクールなんていうのもね、入ってくると思いますし、ね、こういう場面人間が人間をジャッジするわけですから、ね、でもそれをやりたいと思ってやってるという中にはそういうことが含まれてくるのかもしれません。今日はちょっとそんな話をしてみました。はい、では終わります。
それでは柴原先生からコメントをいただきたいと思います。
はい、皆さんお疲れ様。語ろう届け未来へ、今回も心から語り合えましたでしょうかね。ね、この内容なんだけど、実はね、これはちょうどここに出くわした京都市内のある学校の先生がその時の感動、そのもとにメモを取ってね、その後事実を確認をして、実はこの文をまとめ上げたのよ。で当然まあ学校の先生だから、ちょっと若い人たちに何か感じてもらいたい、考えてもらいたいと思ってこういった文ができたのね。でちょうどここからの放送なので、まあ、京都市のこのものを採用してみました、うん、で実は彼の話の中でいくとね、もちろん感動があるのはそうなんだけど、ガララーがね、確かにね、でもね、意外性が2つあったって言ってるな。で1つの意外性は何か、つまりガララーガのあの姿勢に対する感動になるんだけど、だって完全試合だよ。でこれ何、1ビート約30センチだよね。これスロービデオで何回も流れて30センチって言ったらかなりだよ。どれだけ見てもみんなが絶対アメリアだと思うぐらいの失敗をしちゃったんだよな。だから完全に事実上の完全試合が吹っ飛んだのに、彼は一切それを咎めることがなかったという部分だよね。果たして人間ってそこまでできるんだろうかっていう思いがあるっていう意外性なんだな。でもう一つの意外性は、これ君たちも思わなかった？次の試合、大体野球って3試合やるんだよね、同じゲームっていうか相手をね、相手とね、その次の試合も彼はこのジム・ジョイスさんは主審なんだ。でしかも彼は次の主審を務めるのよ。でこの時もふと思うの、大きな失敗で、まあ言えば国民から批判されるようなことだったわけだよね、
うんうんうん、
なかなか出にくいよね正直そう思わない？
そうですね、
ね、なのに彼は主審を務め上げようとするんだね、
うん、
でそれが彼が意外だって。でさっき斉田先生の方から質問があって、なぜみんなはやがてジム・ジョイスに対しても何かあったかいもの、
うん、
なんかぬくもりっていう表現があったけど、認めようとするんだよね。ガララーガも、そしてこの話の中では次の試合のメンバー表交換の時に、あのタイガースの監督もわざわざガララーガにメンバー表交換に行かせるんでしょう。ということはあの監督も ジム・ジョイスを一定認めたってことなんだよね。つまりガララーガも監督も、そしてもしかしたらまだ許せないあの時のスタンドの人もいたし、国民もいるかもしれない。でも割と多くの人がその後ジム・ジョイスを認める。それは一体何なのか。君たちはあのこのガララーガの姿から、例えば寛容である、なんか失敗をしちゃっても相手のことを許すっていう言葉があるじゃない、寛容っていう、それから寛大であるっていう言葉も聞いたことがある、そうだよね。実はね、寛大と寛容って本当はちょっと辞書を引くと意味が違うみたい。で、通常僕たちは寛大である、広い心で相手が何か失敗をしちゃってもそんなことをまとやかくあまり言わないでね、そして思いやりを持って許そうっていう、大体そんなものを寛大であるっていうふうに言ってんのね。でもこのガララーが取ったのは、後々ガララーがも言うんだけど、彼が取ったのはむしろ寛容だったのよ。つまり相手は、つまり悪意があれば別だよ、そうじゃなくて失敗をしてしまった、いろんなこと人間あるよね、そうしたものをちゃんと認めて咎めもせずに、さらに彼がしようとしたのは相手の良さを認めてそのことを見つめていこうよと、寛容のようって受け入れるっていうことですよね。相手の良さの方を見ようよっていう、そんな姿勢があるみたい。だからガララーガは彼のジム・ジョイスとしてのいわゆる大リーガーの審判だよ、ね、そのプライド、そして彼は間違ったと言った後にそのことが分かった途端そのことをごまかしもせず、プライドがあるんだよ大リーガーの審判員って、さっき大河君が言ったように私がルールブックだって言った日本の審判もいるぐらいなんだ。むしろそのぐらいでないとゲームが成り立たないからだね、だけども彼はそれを認めてしっかりそれを謝罪したんだよ。つまりそのジム・ジョイスという大リーガーの審判としてのプロとしてのその姿勢を認めたんだね。もう一つ付けを加えておくと、この年の大リーガー現役の選手は投票してその時のナンバーワンの審判員を選ぶんだけど、この年のナンバーワンの審判員にジム・ジョイスは選ばれているのです。この世知辛い世の中、ね、やっぱり自分が自分がじゃなくて自分とは違う感じ方考え方を持っている、そんなものを受け入れながらね、今国際社会考えてみたらいろんな紛争があるけど、寛容っていうこの思想大事にすべきだって言われてるのね。そんなこともこの話の中から考えられたかなっていう感じがしますね。皆さんありがとう、お疲れ様でした。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想、さらに語り合いたいテーマについてのリクエストを京都三条ラジオカフェ info@radiocaffe.jp お待ちしています。本日の司会はミユ、朗読はモヒョでした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。